武蔵野、山田美名作。上。この武蔵野は時代物語ゆえ、まだ例はないが、その中の人物の言葉をは一種の体で書いた。この風の言葉は、慶長頃の俗語に足利頃の俗語とを混ぜたものゆえ、大概その時代には相応しているだろう。ああ、今の統計、昔の武蔵野。今は霧も立てられぬほどの賑わしさ。昔は席も立てられぬほどの広さ。今中野町で浮かれ尾に睨みつけられるカラスも、昔は海端下町の漁師町でわずかに暮らしを立てていた。今柳橋で美人に拝まれる月も、昔はいるべき山もなし、極のスカンピンであった。実に、今は住む百万の青人草。実に、昔は生えていた億万の生草。北は荒川から南は多摩川まで、嘘もない一面の青舞台で、草の楽屋に虫のした方、小花の招きに連れられて、寄り来る客は、狐か鹿か、またはウサギか、ヤバばかり。このようなところにも、世の乱れとて是非もなく、この頃戦があったと見え、そこここには、腐れた見るも情けない死骸が数多く散っているが、戦国の習い、それを葬ってやる和尚もなく、ただところどころにばかり退陣の時にでも積まれたかと見える死骸の塚ができていて、それにはわずかに草や土や、または破れて血だらけになっている人膜などがかかっている。その他はすべて雨ざらしで鳥や獣に食われるのだろう。手や足がちぎれていたり、また、印に取られたか首さえもないのが多い。本当にこれらの人々にも懐かしい親もあろう。可愛らしい妻子もあろう。親しい交わりの友もあろう。身を任せた主君もあろう。それであってこのありさま。刃の櫛につんざかれ、やだまの雨に砕かれて、いい気の鬼となってしまった口惜しさはどれほどだろうか。死んでも誰にも祀られず、故郷では影前を据えて待っている人もあろうに。ふるさとに今宵ばかりの命とも、調べや人の我を祀ら。梅雨の底の松虫もろとも虚しく恨みにむせんでいる。それなら、それが生きていたうちは栄華をなしていたが。なかなか、そうばかりでもない世が戦国だもの。武士は例外だが、ただ百姓や秋人など、スキクワや帳面の他はあまり手に取ったこともないものが、さあ戦だと借り集められては、親兄弟には涙の水杯でいいとまごう。仕方がないこれせがれ、死人の首でも取ってごまかして巧妙しろと、腰に弓を張る親父が水花を垂らして軍略を回伝すれば、危なかったら人の後ろに隠れて、なるたけ早く逃げるがいいよと、兜の尾を締めてくれる母親が、涙をかみ混ぜて忠告する。でも、耳の底に残るように懐かしい声、目の奥にとどまるほどに親しい顔をば、さようならばの一言で聞き捨て、見捨て、さて、陣金や太鼓にせき立てられて、修羅の巷へ出かければ、山奥の青苔が人根となったり、菓子の小砂利が襖となったり。そのうちに、敵が、空、太鼓が、右左に大将の下地が。 そこで命がなくなって、あとは野原でこのありさまだ。死ぬ時にはさぞもがいたろう。さぞ死ぬ前と歯を食いしばったろう。血は流れて草の色を変えている。魂もまた体から居所を変えている。切り裂かれた傷口からは恨めしそうに臓腑が這い出して、その上には敵の鎧か小金作り薄金の鎧をつけたハエ将軍が陣取っている。はや乾いた目の玉の池の中には宇治大将が勢ぞろえ。勢いよく吹くのは野脇の横風、変則の匂い袋、血生臭い。はや七つ下がりだろう。日は箱根の山の葉に近寄って儀式通り茜色の光線を吐き始めると、末野は少しずつ薄皮の熊を加えて、塩山も毒でも飲んだかだんだんと紫になり、腹の果てには夕暮れの蒸発器がしきりに逃げ水をこしらえている。頃は秋。そこここわがままに生えていた木もすでに緑の上着を剥がれて、寒いか風に震えていると、旅帰りのムクドリは慰め顔にも澄ましきってさえずっている。ところへ、大層急ぎ足で西の方から歩いてくるのはわずか二人の武者で、いずれも旅行の体だ。一人は五十前後だろう。鬼ひげが徒党を組んで左右へ立ち分かれ、目の玉が金壺の内ぐるわに立てこもり、眉が八文字に陣を取り、唇が大土手を厚く築いたて。それに身の丈が櫓の真似して、筋骨が荒れ馬から利息を取っている塩梅。どうしても、時世に格好の人物。自然淘汰の網の目をば第一に抜けて生き残る一物と見えた。その入れたちはどんなだか。身についたのは朝紺に濃茶の入った具足で、おろしもよほど古びて見えるが、ところどころに残っている血の跡が持ち主の戦慣れたのを証拠立てている。かぶとはなくて乱れ髪が藁でくくられ、立ち傷がいくらもあるろいろの技物が腰へ反り返っている。手甲は見慣れぬ手甲だが、実は定菊が剥がれているのだ。この体で考えれば、どうしてもこの男は戦ごとに慣れた人に違いない。今一人は十八区の若武者と見えたけれど、鋼の厚兜が大概顔を隠しているので十分にはわからない。しかし、色の浅黒いのと口に力みのあるところでざっと推してみれば、これもきっとした面体のものと思われる。身の丈はひどく大きくもないのに、具足が非常な大道ゆえ、なんとなく身の横幅が釣り合い悪く太く見える。具足の脅しは濃い愛で、うなめはいかにも硬そうだし、そして胴の上べりは離れ山道であっさり囲まれ、その中には寝ささの崩しが打たれてある。腰のものは大小ともになかなか見事な作りで、唾には誰の作か生き生きとした蜂が二匹ほど毛彫りになっている。古いながら、具足も太刀もこの通り上等なところで見ると、この人も造評ではないだろう。この頃の習いとて、この二人が歩くうちにも辺りへ心を配る様子は、なかなか太平の世に生まれた人に想像されないほどであって、血がやの音や狐の声に耳をそば立てるのは愚かなこと。少しでも人が踏んだような跡の見える草の間などをば、軽々しく歩かない。生きたウサギが飛び出せば、福勢でもあるかと刀に手がかかり、死んだウサギが道にあれば、敵の計りごとでもあるかと腕が取り縛られる。 その頃はまだ純粋の武蔵野で、奥州街道はわずかに隅田川のあたりを沿うてあったので、なかなか通常のものでただいまの九段あたりの内地へ足を踏み込んだ人はなかったが、その少し前の戦争の時には、この高見へも陣が張られたと見えて、今この二人がその辺へ来かかって見回すと、ちぎれた幕や兵糧の包みが死骸とともにあちこちに飛び散っている。この手に旅人も首を傾けて見ていたが、やがて年を取った方が静かに幕を取り上げて門所をよく見ると、これは実に間違いなく足利のものなので、思わずも小躍りした。みなされ、これは足利の縄文じゃ。はて、心地よいわ。と言われて、若いのもうなずいて。そうじゃ、むごいありさまでおじゃるわ。あの千年の大合戦の後でおじゃろうが、後を取り納める人もなくて。めめしいこと、なんでおじゃる。思い出しても二方、新田義宗と義興のお手並み、さぞな高氏面も身震いをしたろうぞ。あの石浜で追い詰められたとき、糸を見苦しくあってじゃ。おほう、おぬし、そのときの戦に出なされたか。耳寄りな、語りなされよ。語り申そうぞ。ただし、物語に紛れて遅れては面目なかろう。明日ごろはいずれも定めて鎌倉へ入れましなさろうに。遅れては。それもそうじゃ。そうでおじゃる。さらば物語は後になされよ。とにかくこの配分の手を見れば、意図と心も引き立つわ。引き立つわ、引き立つわ。糸のように引き立つわ。お主もこれから見参して毎度手柄を表しなされよ。これからはまた新田の力で宮方も勢いを増すでおじゃろう。クスノキや北畑が耐えたは惜しいが、まだ二方が世に優れておじゃるから。嬉しいぞや。はよ、高氏面の首を切りかけて、よう原稿の昔に返したや。それは言わんでものこと。いかばかりぞ、その時の嬉しさは。これでわかった。この二人は新田方だと。そして、千年高氏が石浜へ追い詰められたと思い。また今日は早く鎌倉へこれから二人が向かっていくというので見ると、二人とも間違いなく新田義興の手のものだろう。応答のうちにはいずれも武者肩着の凛々しいところが見えていたが、比べ合わせてみると、どうしても若いのは年を取ったのように、まだ戦にも慣れないので、血生臭げが薄いようだ。それから二人は今の石ヶ淵あたりから半蔵の堀あたりを南に向かって歩いていったが、その頃はまだこのあたりは一面の高台で、遥かに野原を見通せるところから二人の話も大抵よもの景色から起こっている。年を取った武者は北東に見える片そぎを指さして若いのに向かい、まことに広いではおじゃらんか。いずくを見ても腹ばかりじゃ。お主などはまだ知りなさるまいが、それ、あそこの片そぎ、の、あれが名に聞こえる明神じゃ。そのまた北東には浜成たちの観世音があるが、ここからは草で見えぬが。噂に聞こえる宮代はあのことでおじゃるか。見れば、糸を小さなものじゃ。あのそばじゃ。俺が誰やらんたくましき敵の大将の手につき入って牙を三人打ち取ったのは、その大将め、はるか向こうに栗毛の一物に乗って控えてあったが、 俺の働きを心にくく思いずろう。あの侍打ち取れと金切り声立てておった。
はははは、さぞ魚館に入りなされたろう。
戦が終わって。身に傷をば負いなされたか。
四箇所置いたが、いずれも薄手であった。
とてもあのような乱軍の中では、無傷であろうものはおじゃらぬ。もちろん腹で戦うのじゃから、敵も味方もその時は大抵牙であった。が、味方の手綱には、大殿義貞が仰せられたまま金鎖が縫い込まれてあったので、手綱を敵に切り離される懸念はなかった。その時の二の大将、義興のいでたちは目覚ましいものでおじゃったぞ。一の大将、義宗もおじゃったろ。
おじゃった。
この方も同じようないでたちではおじゃったが、愚息の脅しがちと濃かったゆえ、二の大将ほど目立ちなさらなかった。檻から草木を激しく揺って野脇の風が吹いてきた。野原の急な風。それはなかなか想像のほかで、見る間に草抜く木や木の小枝が砂と一緒にさながら鳥の飛ぶように幾万となく飛び立った。そこで話もたちまち途切れた。途切れたか途切れなかったか、風の音に飲まれてわからないが、まずは確かに途切れたらしい。この間の応答のありさまについてまたつらつら考えれば、年を取った方はなかなか経験に誇る体があって、若いのは少し慎み深いように見えた。
そうでしょう、読者諸君。
そのうちに日は名残なくほとんど暮れかかってきて、雲の色も薄暗く、のずえもだんだんと霞んでしまう頃、変な雲が富士の裾へ腰をかけてきた。腹の広さ、空の大きさ、風の強さ、草の高さ、いずれも恐ろしいほどにいかめしくて、人家はどこか少しも見えず、時々は遥か向こうの方を走っていく馬の影がちらつくばかり。夕暮れの寂しさはだんだんと脳を噛んでくる。
宿るところもおじゃらんの。今宵は野宿するばかりじゃ。
急ごうぞ。急ぎあれ。これだけの応答が幾度も試験を受けた。
馬が走るわ。
捕まえて乗ろうわ。
お主は好みなさらんか。
それ、面白や。乗ろうぞや。
諏訪や、こなたへ近づくよ。
二人は馬に乗ろうと思って近づく群れをよく見れば、これは野馬の群れではなくて、大変だ。敵、足利の騎馬武者だ。
はし、抜かった。気がつかなかった。馬じゃ、敵じゃ。敵の馬じゃ。
敵は多勢じゃ、世良田殿。味方は無勢じゃ、秩父殿。
さても、思わぬ。
敵は間近く近寄った。
動くな、落ち武者。
知らぬか、新田義興は昨日矢口で殺されてじゃ。
何、二の君が。
今さら知ったか。覚悟せよ。あとは降った。剣の雨が。草はもらった赤絵の具を。寂しそうに生まれいずる新月の影。悔しそうに吹く野の夕風。
中。
山里は冬ぞ寂しさ勝りけり、人目も草も枯れぬと思えば。秋の山里とてその通り、酔いながらすごいほどに寂しい。 着物を剥がれたので、痩せ肘にコブを立てている柿の梢には、あざ笑い顔の月がかかり、青白くさえ渡った地面には、さえだの影が割れ目をつく。はるかに狼が凄みの遠吠えを打ち込むと、谷間の山彦がすかさずそれを送り返し、望む限りは、さぎりが朦朧と立ち込めて、ほんの特許に、越した闇から灯しの影を押しそうに漏らし。そして三鬼は山おろしの相方となって、意地悪く人の肌を噛んでいる。寂しさ凄さはこればかりでもなくて、曲がりくねったさも悪徒らしい古木の裏には、フクロウがあの小わらしい両目で月を睨みながら、寝取りを引き裂いて生地をポタポタ。崖下にある一構えの屋敷は郷土の住みかと見え、よほど古びてはいるが、骨太く飾り少なく、夕顔の紐のを着物とした腰葉垣がその周りを取り巻いている。西向きの人も、その前は植え込みで、いろいろな木が決まりなく勝手に茂っているが、その一間は、ここの家族が常にいる間だろう。今もそこには、二人の婦人が。けれど、まず第一に人の目に留まるのは、嫁にも鮮やかに若やいで見える一人で、言わずと知れた年頃の乙女。ともし火は、火刀の蜜蝋で作られた一里一寸の松明の小さいのだから、あたりどころか、ともし火を中心として半径が二尺ほど隔たったところには一切闇が行き渡っているが、しかし、顔立ちは水際立っているだけに十分若い人と見える。年頃は確かに知れないが、目鼻や口の釣り合いがまだよく閉まっていないところで考えれば、ひどくたけてもいないだろう。そのくせに座り勢はなかなかあって、そして、乙女のたよわに似ず、腕首が大層太く、その上に人を見る目指しが、目は腫れまぶちを持っていながら、何を言えば、すごい。でもない。優しくない。ただ肉が肥えて、顎に柔らかい段を立たせ、眉が見事で自然に顔を引き立たせたので、やや見どころがあるように見える。その少し前までは、白菊をすり白にした上着を着ていたが、今はそれを脱いで、ただガマの薄綿が透いて見えるクズの着物ばかりでいる。これと向かい合っているのは、四十前後の老女で、これも着物はクズだが、書き初めの古ぼけたので、どうしたのか、とのこにまみれている。顔形。それは老若の違いこそはあるが、ほとほと前の婦人通り二つで、ちと軽率な判断だが、だからこの二人は、多分親子だろう。二人とも何やら浮かぬ顔色で、今までの話が途切れたような体であったが、しばらくして老女はきっと思いついた体で、傍らの合口を手に取り上げ、おしも、おことの物思いも断りじゃが、この母とて糸を心にはかかるが、さりとて、こや、そのように、おしも吐息つくようでは、吐息のみついておるようでは、物もふる。まことよ、世良田三郎の利根の打ち気味には、聞けよ、この母の言葉を、見よ、この母の勤務を。おことは世も忘れはせまい。おことにはまことの親、俺にはまことの夫のあの民部の利根が、こたび二の君の戦に加わって、あっぱれ世を元寇の昔に返す忠義の中に入ろうとて、世良田の利根もろとも門出したとき、俺は、こや、おしも、俺は何して何言うたぞ。俺が手ずから本当に研ぎ上げた南部鉄の矢舟を五十過ぎ。 おのおのへ25筋。もう、門出の祝いと差し出して、おしも、聞けよ。二方のうちのどなたでも、舞い上げて敵を引き受けなさるなら、この矢の根に花油引いて、兜の金具の目星をつけおるを打ち止めなされよ。また、心外で敵に向かいなさるなら、影か足毛か月毛か栗毛か、馬の太くたくましきに乗った大将を打ち取りなされ。おなごの飼いなさ。それよ、忠義の志ばかりでおじゃるわ。と、このまなごから張り切りをずる涙を抑えて。おお、俺は今泣いてはいいんぞ。おしも。俺も物の不の妻。あだに夫を励まし、婿をせいたぞ。そうおこと、おしもも見ておじゃったろうぞの。物の不の妻の心映えは、かほどのうてはならぬわ。さればこそ、今日までも休まず、夫と婿とは家にはおらぬが、俺が矢の根を日々研ぎ澄まして、同じ忠義の殿たちにあたうるのじゃ。こう、金は戸の子に濡れても、なかなかに嬉しいぞい。さすれば、まことよ、仰せは断りにおじゃる。わらわとてなど、心からさなら、この母も嬉しいわ。見よ、のう、この愛口を。門出の時、世良田の殿が、おことに子を残して再会の形見となされたろうよ。それを見たら、よしない、めめしい心は、殿に対して出されまい。おこととて、人当たりは武芸をもなろうたのに、近くは伊賀の局なんどを鏡となされよ。人の噂にはいろいろの偽りも交わるものじゃ。軽々しく受ければ、後に悔ゆることもあろうぞ。言い切って母は返事を待ち顔に、おしもの顔を見つめるので、おしもも仕方なさそうに挨拶したが、それもわずかに一言だ。さもそうず。母もおぼつかない挨拶だと思うような顔つきをしていたが、さすがに、なお強いてとも言いかね、やがてやや傾いた月を見て、夜も更けた。さらば、俺はこれから監禁しようぞ。おことは思いのままにいねえよ。おしもがうなずいて礼をしたので、母もそれから座を立って縁側伝いに奥の人前へようよう行った。あとにおしもはただ一人立って行く母の後ろ影を眺めていたが、しばらくしてこらえこらえたため息の咳が一度に切れた。話の勘だが、ちょっとここでおしもの性質や身の上がややつまびらかに述べられなくてはならない。実に、おしもはこの老女の実子で、父親は秩父民部とて、前回武蔵野を旅行していた旅人のうちの年を取った方だ。そして、旅人の若い方は、すなわち、世良田三郎で、母親の話でも大抵わかるが、おしもには、すなわち夫だ。この三郎の父親は、新田義貞の馬の口取りで、藤島の合戦の時、主君と共に戦死をしてしまい、後にはその時二つになるみなしごの三郎が残っていたので、民部もそれを見て不憫に思い、引き取って育てるうちに、2年の後、おしもが生まれた。ところが、三郎は成長するに従って、武術にも長けてきて、なかなか見どころのある若者となったので、養父母も大きに喜び、そこでそれをついに娘の婿にした。その時、三郎は19で、おしもは17であった。
今から見ればあまりな荘厳だけれど、昔はそのようなことには少しも構わなかった。それで若夫婦は仲良く暮らしていたところが、ふと聞けば、新田義興が足利から呼ばれて鎌倉へ入るとの噂があるので、血気盛りの三郎は家へ引きこもって戦の話を過ぎ気にしていられず、舅の民部も南朝へは心を傾けていることゆえ、難なく相談が整って、それから二人は一緒に義興の手に加わろうとて出立し、ついに武蔵野で不思議な危難にあったのだ。その危難にあったことが精密ではないが、うすうすはおしもにも聞こえたので、さあ、それがおしもの心配の種になり、母親を捕まえて塞ぎ出すので、そこで禅の通り、母親もそれを悟して励ましていた。門前の小僧は習わぬ経を読む。鍛冶屋の嫁は次第に鉄の産地を知る。三郎が武術に骨を折る有様を朝夕見ているのみか、乱世の常とて大抵の者が武芸を収める習わしになっているので、おしもも自然、太刀やなぎなたのことに手を出してくると。したがって挙動も幾分か大しくなった。手首の太いのや目指しの鋭いのは全くそのためだろう。けれど、今、あからさまにその性質を言おうなら、なるほど、おしもはかなり武芸に達して、一度などは死にかかっている熊を生け捕りにしたとて、毎度自慢が出たから、心も十分たけだけしいかというに、全くそうでもない。その大しく見えるところは、ただ時々の身のこなしと言葉のありさまにあったばかりで、その婦人に固有の性質は、ことに心の教育のない婦人に固有の性質は後を絶ってはいない。確かになくなってはいない。母が立ち去った後で、おしもは例の合口を手に取り上げて抜き離し、しばらくは氷の光を見つめてきっとした風情であったが、またその元からすぐにため息が出た。合口。この合口。先にも母上が仰せられたごとく、あの利根の形見じゃが。さてもこれを見れば、いとどなお。そも利根たちは鎌倉まで行き疲れたか、無断に。いとを武芸にたけておじゃるから、思いやるもめめしけれど。心にかかるは先ほどの人々の噂よ。狭い胸には持ちかねて母上に言いずれば、あれほどに心強うおじゃるよ。監禁も時によるわ。この脇がたきもなかに何事ぞ、心のどけく。そもこの身の夫のみのお身の上ではなくて、現在母上の夫さえも同じ様でおじゃるのに。さても、さても。もののふの妻はかほどのお手はと仰せられても、この身にはいかでか、いかでか。新田の君は足利に図られて、矢口とやらんで殺されて、その手の者は一人も残らず。ああ、胸苦しい噂じゃわ。三郎の利根は、そうよ、父上もそこを逃れなされたか。門出の時、この合口を好みに下されて。のう、おしも、おことと俺とは一方ならぬ縁にしね。やがて俺が巧妙して帰ろう日はいつぞとはよう知れぬが、おことも並々の女に立ちこえて、心ざまもめめしゅうおじゃらぬから、よしない物思いをばなさるまい。その時までの形見には、俺が秘蔵のこの合口。これには俺の魂もこもるの。合口を残せば、おこともこれで煩悩の絆をば、もう、 涙は無役ずと、日頃からこの身は我ながら惜しくしているのに、今日ばかりはいかにしてこう胸が立ち騒ぐか。別れの時のお言葉は耳に留まって、抜き離せばこのすごい技もね。はし。涙の顔が映るわ。この涙。あら、この身の心はまださほど弱うはなるまい。涙ばかりが弱うて。ゆうべ見た怖い夢は。ああ、思いればいとどなお胸は湧き立つわ。矢口とや、矢口はいづくぞ。翼さえあらば、かほどには。思い入ってはこらえかねて、そぞろに涙を催した。無論、降誕のことを信ずる世の人だから、夢を気にかけるのも無理ではない。思えば思うほど考えは遠くへ走って、それでなくてもなかなか強い想像力がひとしおばこを極めて判断力をもそいだ。早くここでその熱度さえ低くされるなら別に何のこともないが、なかなか通常の人にはそのように自由なことはたやすくできない。不思議さ。押し物目の中には、サブロの面影が第一に現れて、次に父親の姿が現れてくる。青ざめた姿が現れてくる。血に染みた姿が現れてくる。垣根に吹き込む山おろし。それもサブロたちの声に聞こえる。煩悩となる冬至の鐘。それも無常の兆しかと思われ。人に見られて物思いに沈んでいることを悟られまいと思って、それからおしもは手近にある古今集を取っていい加減なところを開き、それへ向かって字をば読まずに、いよいよ胸の中に物思いの虫を養った。大知らず、見つめ、貫き、つかわしけ、目のもとへ、あまつかりがね。おお、我知らず読んだか。それにつけても、未練らしいかは知らぬが、角でなされた時から今日までは、はや何かじゃに。何か目にこう胸が騒ぐとは。打ち出せば口めいたと言われ、おお、狩りよ。狩りを見て嘆いたという話は、まことに。狩りは翼あって。もう。だが、二匹で、なお幾分か、内心の内心には、このような独り言の中でも、まさか殺されは狭いの推察が、虫の息で生きている。それなのに、類線は無理に門を開けさせられて、熱い水の席を通わせた。このままでややしばらくの間、おしもは全く無言に支配されていたが、そのうちに破裂した。次の一声が。武芸はそのため。その途端に灯火はふっと消えて、後へは闇が行き渡り、燃えさした後の日ざらがしばらくは一人でキラキラ。下。夜は根城を明け渡した。竹やぶに福勢を張っている村すずめは新たに軍議を開き始め、ねやの隙間から切り込んでくる暁の光は次第にあたりの闇を追いのけ、円山の角には茜の幕が渡り、おちこちの谷間からは朝雲ののろしが立ち上る。夜は早明けたよ。おしもは特に起きつろうに、
まだ声も出さぬわ。いぶかりながら床を離れて、おしもの母は水黒いし、手早く口を注いで顔を洗い、つげのおむしでしばらく髪をくし削り、それから部屋の隅にかかっている竹筒の中から疲労を取り出して火に炙り、しきりにそれを髪の毛に塗りながら。おしも、いざ、はよ起きよ。炉を溶けたぞや。おことも濡らすか。けれど、一言の返事もない。おしもよ。おしもよ。いぎたないや。秋の夜長に。こや、おしも。にっこり笑って口のうち。ゆうべは、二頭戦のことに胸悩ませていたてえじゃに。さてもここぞ、まだわらわじゃ。今はかほどまでにうまいにして。さばれ、いざ呼び起こそう。おしもの部屋の襖を開けて、母ははっと驚いた。なげしにあったなぎなたも、床にあった鎖かたびらも、無論、三郎がくれた合口もあたりには影もない。すわや、俺がぬかったよ。常より物に凝るならい。いかにも怪しい体であったが、さても俺は心つきながら心せなんだ愚かさよ。慰め事を聞かせたが、なおもなお、思いわびて抜け入れたよ。あら、ゆゆしや、ゆゆしいことじゃ。心の水は煮え立った。それ、朝がれいのかまどを後に見て、後を追いに出る栗屋の水しめ。さあ、隙を手に取ったまま、尋ねに飛び出す畑のしもべ。家の中は大騒動。見る間に不動明王の前に証がつき、たちまち祈祷の声が起こる。惜しく見えたが、さすがは女。母は今さら途方に暮れた。生じいに心せぬ体で慰めたのが、俺のぬかりよ。さても、あのまま鎌倉まで、もしは、大手入れゆいたか。いかに武芸を人当たりは心得たとて、この血生臭い世の中に、ただの女の一人身で、ただの乙女の一人身で、用もいとわず、一人身で。思えば、憎いようで、かわいそうなようで、また悲しいようで、悔しいようで。今日はまた母が夕べのおしもになり、鳥の声もおしもの声で、誰の顔もおしもの顔だ。おしもの部屋へ入ってみれば、おしもの身の蚊がするようだし、おしもの手箱へ目を止めれば、おしもがそばにいるようだ。胸は騒ぐに何事ぞ。早く大将犬王の見てに頼りで祈ろうに。はし。祈ろうと心をばすかしても、なおすかしがいもなく、心はいつどあれにあれて、おしものことを思い出す。心は人のものでない。母の心は母のもの。それで制することができない。目を眠って気を落ち着け、一心にだらに経を読もうとしても、口の上にばかり声は出るが、脳の中には感じがない。海あらず、無にあらず。道にあらず、情にあらず、尺にあらず、略にあらず。その雲、おしもの身に似ている。人の顔さえそばに見れば、母はそれと相談したくなる。それと相談したとて、先方が神でもなければ、御用紙でもなく。つまり、何もわからぬとは知っていながら、なおそれでもその人と膝を合わせて我が子の身の上を判断したくなる。それでまた
例の耳息。内心の内心の内心に、多分は無難であろうぞと思いながら変なもので、またそれを口には出さない。ただそこで先方の答えが自身の考えに似ていれば、まことにそうとは信じぬながら、不完全にもそれでわずかに妄想を透かしている。世にいじらしいものはいくらもあるが、終端の卵ほどいじらしいものはない。すでに終端とことが決まれば、いくらか終端に区域ができるが、まだ精進の終端が立ち起こらぬその前に、今にそれが起こるだろうと想像するほど嫌に胸苦しいものはない。このような時には涙などもあながち出るとも決まっていず、時には自身の想像でわざと涙を催しながら、決して心でそれを好むのではないが、なお涙が出ることを習慣の種としていろいろに心を苦しめることがある。だから母は不動明王とにらめくらで、経文が一句、妄想が一段、経文と妄想とがミドローシャンを争っている。ところへ、外から訪れたのは居残っていた、この母の言葉を借りて言えば、怠け者、不忠者の下なんだ。誰やらん、見知らぬ者の父が、ただ一人ずさをもつれず、このうちに申すことあるとできておじゃる。いかに呼び入れ候か。物のふとや、いでたちは、同服に一腰差し、むくつけえ荒男で、戦を越郎に手を覆うて、聞くも忌まわしい、このもなかに、何とて人に会ういとまが、ひとたびは言い放してみたが、思い直せば、夫や婿の身の上も気にかかるので、再び言葉を改めて、さばれ、いな、呼び入れよ。少しく問うこともあれば。かしこまってしもべは立っていくと、入り替わって入ってきたのは30前後の者の夫だ。御目にかかるは今が初めて。これは太平兵だとて、元は北畑の手の者じゃ。秩父利根とはかねてより陣中で親しゅうした会に申し残されたことがあって。申し残されたの一言が母の胸には釘であった。おお、いかに新田の君はめでとう鎌倉に入りなされたか。まだ。さては伝え聞きなさらぬか。高広に欺かれなされて、あえなくも、そこの木図と、矢口で。それ、さらば、まことでおじゃるか。それ、偽りではおじゃらぬか。何よ。など偽りでおじゃろうず。よもやと思い固めたことが、全く違ってしまったことゆえ、今さら母も仰天したが、さすがにもはや、新田のことよりは、夫や婿の身の上が心配のためになってきた。さては、その時に民部たちは、そのこと、まことそのことにおじゃるわ。俺がこれから鎌倉へ行こうぞと、馳せゆいた道、武蔵野の中ほどで見れば秩父の利根たち二方は、さて、秩父たち二人は、橋なくも。もどかわしや、いざ、いざ、いざ。橋なくも敵に探られて、そうじゃ、そのまま切り倒されて。怖すぞろ、切り倒されて。橋、そのまま切り倒されて。その驚きは断りでおじゃる。俺もはじめはそうとも知らず、何やらん、草中にうめいておるもののあるは、熊に噛まれた鹿じゃろうかと、ゆいてみたら、驚いたわ。それがかの二方でおじゃったわ。 母ははやその後を聞いていられなくなった。今まではしばらくこらえていたが、もはや包むに包みきれず、たちまちそこへ泣き伏して、平太が言う物語を聞き入れる手もない。いかにも昨夜、おしもに教訓していたところなどは、あっぱれ豪儀なように見えたが、それとてその身は木でもなければ石でもない。今朝おしもがいなくなった心配の矢先へ、この教員が伝わったのには、さすが心を乱されてしまった。今はその口から愚痴ばかりが出立する。
チェイ、主を、主たちを。
ああ、おしもが心苦しめたも、虫が知らせたか。大小犬を、
チェイ、日頃の新人を、
おのれ、
子は、子は平太のとね、
などその時にはせついて、
助立ちしてはたもらんだぞ。
恨みがましく言いながら、なおすぐにその言葉のもとから、いじらしい、手で差し招いで涙をすすり、
聞きなされ。
ああ、何の不運ぞよ。夫や婿は死に果てたに。
子や、平太のとも聞きなされ。
娘のおしももまた、平太のとも。おしもは、また出たばかり。
ゆうべ、
察しなされよ、平太のとも。
ゆうべ、祖母いかになされた。
母は十分に口が聞けなくなったので、仕方なく手真似で司祭を告げ知らせた。告げ知らせると、平太の顔は、たちまちに色が変わった。
さらば、あの鎖片びらの。
言いかけたが、はっと思って言葉をやめた。けれど、こなたは聞きとがめた。
おのしは、そもいかにして、おしもの鎖片びらを。
鎖片びらとは、なんでおじゃる。
なんでおじゃるとは、平太のとね、娘、おしものいでたちじゃ。今もその口から仰せられた。
平太も今は包みかね。
ああ、すべない。
いたわしいけれど、さらば司祭を妄想ぞ。嘆きに枝を揃うるがいたわしさに包もうとは努めたれど。何を隠そう。姫御瀬は鎖片びらをつけなされたまま、手になぎなたを持ちなされたまま。
母御瀬、必ず強く嘆きなされな。
獣に追われて殺されずろう。萩のあたりを噛み切られて、北の山あいに倒れておじゃった。母は目を見張ったままであった。平太は再び言葉を継いだ。
俺がここへ来る道じゃ。図らず今のを見とどめたのは。
思えば不思議な縁でおじゃるが、その時には姫御瀬とはつゆ知らず。
いたわしいことにはなったぞや。わずかの間に見たりまで。
母はなお目を見張ったままだ。唇は物言いたげに動いていたが、それから言葉は一つも出ない。檻から角にはどやどやと人の音。おしもは熊に食われている。ついでながら、この頃神田明神は柴崎村といった村にあって、その村は今の駿河台の東の折口のあたりであった。それゆえ二人の者の負が九段から眺めてもすぐにその社の頭が見えた。もしこの時その位置がただいまのようであったなら、決して見えるわけはない。